島田秀平とオカルトさん
島田秀平とオカルトさん第44回の配信でございます。2月になりましてね、毎日こう寒い日が続くんですけども、なんか最近ね、あの怪談っていうと夏っていうイメージがあるかもしれないんですが、そんなことないですね。怪談がね、まあ、すごくブームになってるせいか、あのこの時期もなんかたくさん怪談のお仕事をいただいてまして、あ、なんかもう怪談って夏に限らないものになって、もうすごく定着したんだなっていう感じがね、日々してるんですけども、まあそんな中ですね、この冬のシーズンですよ、大ヒットを続けている映画また公開になるんですね。それが恐怖の村シリーズ。まあ、結構ねこの番組聞いていただいてる方はホラー好きの方多いかもしれないんで、あ、あれねっていう風にね思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、あの呪怨を手掛けたホラー映画の巨匠ですよ、清水崇監督、まあ、手掛けるですね、日本に実在する心霊スポットを舞台にしたこれ人気シリーズで、これもうね今回が3作目になるんですね。まあ、村シリーズなんていうふうにも言いますけども、最初がね2020年2月、ね、これ毎回ねこの寒い2月に公開していくんですけども、2020年2月に公開されました犬鳴村。こちらはね、あの九州にあります、まあ、実在するですね、まあ、心霊スポットなんても言われてまして、まあ、旧犬鳴トンネルというトンネルがあって、その奥に地図に載っていない村があるんじゃないか、そこは危ないんじゃないかみたいな、ここが舞台のね、まあ、めちゃめちゃ怖い映画、2020年2月に公開されたんですね。でこれなんとですよ、観客110万人も動員という大ヒットになりまして、でそれを受けてですね、翌年2021年2月には樹海村、まあ、樹海と言いますとね、富士山の麓ですが、まあ、こういった怖い話なんていうとね、まあ、絶対にこう出てくる、まあ、日本で最強の心霊スポットなんていうね言われ方もするんですが、まあ、そこが舞台の樹海村で、この時すごかったのが、その樹海村、樹海だけでも怖いんですが、そこにですね、ネットの中でも一番怖い話とされている小鳥箱、最強の怪談というね呼び声高いんですが、この小鳥箱が話の中心になってどんどん展開していくというね、めちゃめちゃ怖いやつがあったんですよ。でこれがなんと、ポルト国際映画祭で最優秀作品賞を受賞したっていう、日本の映画しかもホラーでね、まあ、とてつもないね、まあ快挙を成し遂げたという、まあすごいんです。その第3弾です、犬鳴村、樹海村に続きまして今年、はい、もうすぐです、2月の18日公開、恐怖の村シリーズ最新作は牛首村なんですよ。で今回からですね、すごいです、この番組なんと、今回次回そして次次回3回にわたりまして、島田秀平とオカルトさん映画牛首村スペシャルでお届けしていきたいと思います。人数少ないから横にいる作家さんがすげえでかいよね、音で拍手してくれたっていうね、ガッツポーズ意味わかんないですよ。ただこれすごいことですよ、コラボですからね、ある意味この大ヒットすごい映画のね3部作ね、まあ、3部作これでまた完結じゃなくて続くかもしれませんけどもね、とりあえず最新作の牛首村とコラボですから。で今回は私島田がですね、まあ、この牛首村実はね、あの試写会で見させていただいて、もうすげえ悲鳴上げて帰ってきたんですけど、その時の模様とかね、あとはやっぱりこういった村とか心霊スポットなどにまつわるお話をしていきたいと思うんですけども、次回そして次次回、なんと監督の清水崇監督がこちらにいらっしゃいます。まあぶっちゃけて言っちゃいますけど、この番組3本撮りなんですよ。でとりあえず今ね、あの監督いない中、とりあえず1周目撮っちゃおうってやってるんですけど、この後ですよね、3、40分後ぐらいに監督が来られるということで、まあ、僕よりもですね、スタッフ陣が全員緊張してるというね、なんでしょう、そうなってくると、今までのゲストにちょっと申し訳ないっていうか失礼なんですけど、今までのいろんな、ね、ムーの三上さんとか、白谷渡さんとかね、怪談師のすごい方、ね、シークエンス早友さんとか、そうそうたる方皆さん来ていただいてるんですけども、その時とはまた若干違った心持ちでね、うん、今こう監督のね、到着を待っている中、これね撮ってるんですけども、次回次次回です、 やっぱりね、清水監督といいますと、もう呪怨から始まって、もうホラー映画、ジャパニーズホラーのね、もう先導役、ずっとねこの怖い世界を牽引しているねレジェンドですから、まあもちろんねそういったお話も聞きたいですし、でそもそもなぜこういったねホラー映画に惹かれていったのかとか、であと言うじゃないですか、怖いね作品なんか撮ってると霊が映っちゃったとか、呪われてなんか現場でおかしな心霊現象が起きちゃうとかって話あるじゃないですか。でこういう話って意外とね監督ご自身で話すこともないので、実はあったんじゃないですかみたいな、その辺の話もねちょっと伺っていきたいと思うんですよね。でそれこそいろんな怖さを追求している清水監督、きっとね心霊体験をお持ちだと思うんですよね、1個や2個。なんかそういうことがあるから、そういう世界に惹かれてね、こういった映画を作られてきたという経緯があるんじゃないかって僕思ってますんで、多分これあんまり聞いたことないですよね。清水監督の体験談なども伺っていけたらなぁなんて思っております。ぜひ皆さんね、こちら映画牛首村スペシャルでお送りしてきます。さあ、というわけでですね、今回は、まあ、映画牛首村のですね、私、試写会見させていただきましたので、その辺のね、まあ、お話を紹介しつつ、さらに、牛首村、心霊スポットにまつわる、私、島田秀平の怪談話、聞いていただきたいと思います。そういえばね、いつもゲストの方に怪談話は披露していただくんですが、自分自身、島田の話ってあんまりここで話す機会なかったので、今週はね、がっつりその辺もお話していきます。お楽しみに。
島田秀平とオカルトさん。
さあ、改めまして、こちらは2月の18日に公開になりますね。呪怨を手掛けましたホラー映画の巨匠、清水崇監督が手掛ける日本に実在する心霊スポットを舞台にした人気シリーズ、村シリーズの3作目ですね。こちらが映画牛首村、改めて紹介していきたいと思います。でこれね、あの牛首村舞台がですね、富山県に実在する北陸最強との呼び声も高い心霊スポット、坪野鉱泉が舞台になってるんですね。これ皆さん、坪野鉱泉っていう心霊スポットは あまりご存知ないですか。あの北陸の方の方だとね、多分、まあ、こういうのお好きな方とかは結構詳しいっていう、まあまあね、非常に、まあ、怖いとも言われている場所でして、なんかあの世への入り口ともささやかれているトンネルがね存在して、でその中にはね、首のない地蔵がある、首なし地蔵があるとか、でいろんな怪奇現象が起こってるなんて話もあるんですね。ここ舞台なんですよ。で、これ坪野鉱泉って何って思うかもしれませんが、あの別名坪野温泉とか、まあ、ここねお湯が出て、でこの辺以前こうね、まあそういったことで、まあ、坪野ホテル、まあ、ホテル坪野という、まあ、旅館、結構大きなホテルが建ってたんですけども、まあ、それが廃業になってしまい、まあ、ここ自体が廃墟で、まあ、その後心霊スポットとして、まあ、皆さんが足を運ぶって場所になってきたんですね。だから本当はね、この坪野鉱泉っていう一帯を指すんですが、もう最近ではその廃墟のこと自体を坪野鉱泉というふうに言って、まあ、心霊マニアの間でこうずっと怖がられている場所というふうになっていってんですね。でこれ史跡坪野城跡、坪野城の、まあ、跡地の裏側にあるんですけどもね、いろんな話があって、例えば昭和の時代ね、もうオカルト界をね、まあ、牽引しました義母愛子さん、義母愛子さんが、いやここだけは入れないごめんなさい、ここはちょっと無理ですっていう NG を出したっていう、まあ、話があるとか、まあ、あとはまあ、これね非常にこう悲しい事件になってしまったんですが、ここに肝試しに行ったと言われた、まあ、女性2人が失踪事件で、20年以上ね時を経て、まあ、ご遺体で発見されるっていう、まあ、これもねいろんな、まあ、ここに行ったからなんじゃないかとかね、いろんなこう事件性だとかね騒がれた事件になってしまったんですけども、まあ、そういったここに足を運んだ方に不幸が訪れたなんてことも含めてですね、まあ、ここが良くない場所なんじゃないかって有名になった場所なんですよ。でこれがですね、いろんなこう見どころがありまして、まあ、この坪野鉱泉という場所自体でも心霊ファンからするとわーってなるんですが、今回ですね、牛の首、まあ、牛首村というね、まあ、村が舞台、まあ、架空の村なんですけども、これが牛の首というお話が非常にこう関わってくるという、まあ、ホラー映画なんですね。これ牛の首ってご存知です？知ってます？ で、牛の首ってまあ、ネットの方なんかでも、まあ、一番怖い怪談だっていうことで、最強怪談だっていうふうにずっと言われているという伝説の話なんですね。で、これね、面白いんですよ。この牛の首、聞いたら3日のうちに亡くなってしまうぐらい恐ろしい話だってことなんだけども、じゃあどんな話なんですかって聞くと、ふわっとしてるんですよね。なんでかっていうと、それを聞いたっていう人が、あんな恐ろしい話は聞いたことがない。絶対に口にしてはいけない。それが牛の首という話なんだって言って、それだけが広がってってるっていう。謎の話。でもね、誰もが牛の首、やばいんでしょ？あの話。それは知ってるっていうことがね、またぐーっとこう話の中でね、根幹をなしてこういくって話なんですね。で、まあ、首なし地蔵とかも出てくるし、なんかいろんなね、怖いものが凝縮されてっていう中で話が進んでいくんですけども、一つね、こちらの番組ファンの方にとって、これギリ言っていい情報だと思うんですけど、この人出るんだっていう方が途中急にピンポイントで出てくるんです。それが怪談家の阿弥さんっていう阿弥さん僕知らなかったんですよ。なんかパンフレットなんかにも名前出てなかったんでね、急になんか太った男登場してくるなーってよく見たら阿弥さんで、まあ、あのね、怪談はすごいんですけどもね、ガチガチに緊張してましたねちょっとこれ本人にまた聞いてみたいなと思うんですけども、阿弥さんがどっかで登場しますので、その辺もね、ちょっとテンション上がるポイントかななんて思いますね。でさらにね、出演者の話でいきますと、今回話題なのが主演がですよ、映画初出演、さらに初ね、主演ということで、Kōki さん、木村拓哉さんと工藤静香さんのね、まあ、娘さんですけども、Kōki さんが主演という、まあ、いろんなこう悲劇に巻き込まれていくというね、ところを見事に演じ切られてるんですね。まあそういった、女子高生役で登場する。まあこの辺もね、見どころがあるんですけども、ちょっと話説明しますとね、都内に住む女子高生、これがね、ある心霊動画に映った自分そっくりの女子高生を見て驚愕するんですね。そして牛首、マスクを無理やり被せられて廃墟に閉じ込められたところで途切れた映像っていう、まあね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、そういった変な映像を見せられて、自分に似た人、これ彼女は誰なんだっていう妙な胸騒ぎ、そしてね、まあ恐怖を感じて、まあ導かれるように、まあその動画の撮影地、まあ壺の光線へと向かうというお話になってるんですけども、ちょっとよく分からないっていう方、ご安心ください。この牛首村、今回特別にですね、予告編の音声、予告編ですよ、この番組内でも使ってもいいという許可いただきましたんで、このね、音声聞いていただいたらこんな感じって分かるんじゃないかと思いますんで、30秒ぐらいあります。はい、聞いていただきたいと思います。音声こちらです、どうぞ。
何これ、一緒にいた子たちが死んだんだ。
首村、完全に分かったんじゃないですかね、もう今手に取るように絵が浮かんだんじゃないですか、皆さん。ああ、なるほどね、こういう話か、ああこういう風に話が展開していくのかっていうのがね、こんな分かりやすくまとめられた音声って今まであったでしょうかねすいませんね、本当に何のこっちゃ分からないでしょこの予告、普通ね、映画ですから、もちろんね、予告動画なんですよね。それを見てね、あーはーはーはーとかあるんでしょうけどもね、やっぱ音にするとこういうことになっちゃうんだなっていう逆にハテナマーク増えたかもしれませんが、そのハテナを持ってぜひ皆さん劇場に足運んでいただきたいと思います。さらに次回ですね、で次回とね、監督来ていただきますんでね、まあ、その辺はまた詳しく聞いていきますんで、ちょっとね、とりあえず今何のこっちゃわからないって方が増えたかもしれませんけども、今の音声だけで、ああこんな感じなのかなってちょっとね、いろんなこう想像をね、膨らませておいていただけると幸いかななんて思います。はい、というわけで、まあ、今回私一人でですね、この牛首村についてね、まあ、語ったりもしていくんですけども、ちょっとね、この怪談話もちょっと今回僕もしていきたいなと思うんですよ。ここ で考えたらあんまりね、自分でって話をしてなかったのでね、ちょっと聞いてほしいと思うんですけど、まずね、まあ、この話というのが心霊スポットが舞台ですよね。 で、そして首なし地蔵っていう、まあ、首が落ちてなくなってしまっている。お地蔵様っていうと普通ね、子供のことをね考えてくれてというすごくねこう素晴らしい神様なんですが、首が落ちてしまってる、すごく不気味だったりしますよね。まあ、こういったものも要所要所にこう出てくるという話のねキーになってくるというものなんですけども、この首なし地蔵にまつわる話ってねやっぱり多いんですよね、全国的にも。結構だから皆さんネットなんかで首なし地蔵っていう風に検索していただくと、もう全国に あるので出てくるんですけど、やっぱりねその場所って漏れなく心霊スポットになってたりするんですね。でその中でもごめんなさい、場所はあえて伏せますけども、北関東にあーっていうね有名な心霊スポット、山の奥峠道にあるんですけども、まあ首なし地蔵があるんですね。でここっていうのがもともと峠道で車が事故を起こしてしまった、亡くなってしまって、まあ、それに伴ってお地蔵様をここにね設置したんですが、その後ねまた車がそこに突っ込んでしまう、そしてお地蔵様の首が落ちてしまう。ああよくないよくない、首を戻すんだけどまた首が落ちてしまう、車が突っ込んでしまうなんてことが続いて、今現在首が落ちた、首がないままになっているというちょっと怖いね場所があるんですよ。まあ、これは首なし地蔵ってたくさんあるんですが、中でもちょっと危険と言われている北関東の首なし地蔵での話なんですね。でこの首なし地蔵、一つね伝説がありまして、首が落ちてる、その首の部分に触ると触った人が死んでしまうっていう場所なんですね。でこれねついこの前です、お笑い芸人のポエムカズダイさんっていう方いらっしゃってですね、まあアイドルの方も結構好きで、アイドル好き芸人なんていうねことでも活動されてる方なんですが、ポエムカズダイさんが実際に体験したお話なんですね。でこの方が今から20年ほど前、ちょうどデビュー当時にですね、まあ大きな番組が決まったんです。これがその心霊スポットにアイドルの方と2人でロケに行くっていう、もう地上波ですよ、しかもゴールデンの特番だったんじゃないのかなっていう、もう大チャンスがあって、で心霊スポットに行くっていう仕事が決まったんですね。で怖いんだけどやっぱ若手芸人だから、まあね何でもいいからテレビ出たいってことで、まあ怖さを我慢してそのロケに向かった、それが北関東にある首なし地蔵だったんですって。でまあね、アイドルの方と一緒にキャーキャーキャーキャー言いながら、まあ、それでも何事もなく無事にロケは終わったらしいんですね。ただですね、そこにいたディレクターさんが結構若手の男性の方で、すごいイケイケの方だったらしいんですよ。いやまあなんか終わっちゃったけどさ、なんかこれ本当ここの心霊スポット首なし地蔵ってやばいのかね、別にやばくないっしょみたいな、まあ、これねここでも何度もお伝えしてます、心霊スポット行くだけでも危ない、でもさらにそこでふざけたり霊を茶化してしまうような行動ってめちゃめちゃ危険なんですよね。でもそのディレクターさんイケイケなんで、いや怖くないっしょ、そんなノリなんですって。でちょっとさ首触ってみようよ、大丈夫大丈夫ってペシペシペシペシ触ったらしいんですね。うわー何やってんだよなんて思ったんですけど、でその時にですねディレクターさんが横にいるねその一緒に出ていたアイドルの方を呼んで、 お前も触ってみてよ、もう、怖いです。いいから触ってよ。ああ、わかりました。って無理やりこう触らせる。で、さらに、そこにいたですね、カメラマンさんも、照明さんも、メイクさんも触らせられてしまったらしいんですね。だから計5人、ディレクターさんとアイドルの方、カメラマンさん、照明さん、メイクさんが触っちゃったんですって。で、その芸人さん、ポエム勝大さんは、AD の女性の方、若い女性の方と、あとはアイドルのマネージャーさん、計8人いたんですが、その AD さんとマネージャーさんとこっち話してたんで、別の方で。なんかそれで、なんか触れよっていうことから、うまくこう、まあ、免れることができたらしいんですね。で8人中5人が触って3人だけなんか逃れられたらしいんですよ。で、大丈夫かなーなんて思いながら、まあ、ロケバスに乗って、まあ、帰路に着くわけですよね。で都内に入ったあたりのところで急にですね照明さんとメイクさんが、あすいませんここで降ろしてください降りますって言うんです。えなんで、いや局までこれ帰っちゃうんですよね、で局まで帰っちゃうと遠くなっちゃうんで今ここで降りてタクシーで帰った方が早いんで、僕ら二人ここで降ります、あそうなんだお疲れなんつって、で二人はロケバスを降りてタクシーで自宅の方に帰る、残りの6人でロケバスで局に帰るってことになったらしいんですね。でちょうど局にロケバスが着いたぐらいの時に、 ディレクターさんの電話が鳴るんですって。もしもし、え、あって顔色変わってるんですよ。何かっていうと、さっきね、照明さんとメイクさんがロケバスから降りてタクシーで帰りますって言ってましたが、その2人が乗っていたタクシーに後ろから車が突っ込んじゃったって。えっ、これ実はその後とか、まあひどい事故でお二人亡くなってしまったらしいんですね。まあ、心霊スポットに行った帰り道にスタッフさん2人が、まあ、交通事故で亡くなってしまったっていう。でこれ今だったらもうね、ちょっと大問題でこれお蔵入りにねして放送できないねってことになると思うんですが、当時まだそのコンプライアンスとかそういうことがまだ緩かったんでしょうかね。それすらも、まあ、話に織り交ぜて実はその帰り道スタッフが命を落としてしまったんだみたいなことで放送しようっていうことになったらしいんですよ。と思いますけどもね。で、まあ、そのロケがあった2週間後にね、スタジオ収録があるんだってことで、まあ、芸人のポエム和大さん、まあね、ドキドキしながらね、まあ、待ってたわけです。新人なんでね。そしたらね、そのあと1週間っていう、そのロケがあった1週間後に、知らない番号から電話かかってきたんですって。でもしもしって言ったら男性で、あ、ポエムさんですか。え、僕、一緒に行った、○○○っていう、まあね、アイドルのマネージャーの、ああお疲れ様です、どうしました。いや、ちょっとポエムさん、来週のですねスタジオなんですけど、ちょっともしかすると一人でやってもらうことになっちゃうかもしれない、すみません。え、なんかあったんですか。いや、実はですね、一緒に行ったね、○○○なんですけども、今ちょっと行方不明になってしまって連絡つかないんですよ。もしかしたら当日までちょっと連絡つかなくって一人でやってもらうことになっちゃうかもしれないですよね。大丈夫なんですか。いや、すいません、お願いします。で、実はこの方いまだに連絡が取れないんですって。ってなってきますよね。そしてこの後なんです。もうあと少しでスタジオ収録という時に、その収録をする予定だったスタジオのすぐ近くの交差点でカメラマンさんがバイクで事故を起こして亡くなってしまったという。ここでやっぱはっきり分かるんですね。あの心霊スポット首なし地蔵の首を触ってしまった5人中ディレクターさん以外の4人が亡くなってしまい行方不明になってしまうっていう、みんなに何かが起きてしまったんですって。これ大丈夫かな。でもね、放送はするらしいんだ。で、まあそのね、ポエム和大さん、まあ収録に向かうわけですね、スタジオ収録に。で、リハーサルが終わって、で、あとは本番だっていうことで、前室で待ってると、スタジオの方からね、バシャーンって、とんでもない音したらしいんですよ。で、なんだなんだと思ったら、警備員さん5、6人が、ブワーッとスタジオにこう、なだれ込んでくるらしいんですね。そしたらもう、ダメです、来ないでください、ダメです、ダメです、すごいこう雰囲気で中に入れない。何でも気になるんでこう見に行くと、ドラマのように本当に血がふわーっと広がってくる。何があったかっていうと、そのスタジオの上に吊るしてある照明の一つが、これ落ちるわけないんですよ。なぜか外れて下に落下してしまい、そのディレクターさんの頭上に落ちてディレクターさんが亡くなってしまったという。まあね、スタジオの上って、まあ、たくさん大きな照明ね、重い照明つながってます、危険ですから、これって揺れたりするとよりこう強くはまっていくっていう構造になり、さらにもう一個ワイヤーでね、もし外れても落ちないようにっていう二重でね、まあ、そういうことがされてるんですけども、これは考えてもね、やっぱこんなこと起きるわけがないって思うんですけども、まあ、照明が落ち、しかも落ちた場所というのがそのディレクターさんのちょうど頭上だったということで、で結果ここまで来て、いや、これはダメだねってことでお蔵入りになったという。これはね、ポエム和大さんが20年前に本当に経験して、本当にこう収録してもうオンエアだっていうギリギリまで行ったんだけども、実際に放送されなかったという話なんですね。で、このスタジオというのが今現在もすごく有名で、もう業界人だったら、めちゃめちゃ使ってんじゃん、あのスタジオっていう場所なんですよ。で、その中の大きな場所なんですけども、まあ一つのスタジオだったんですが、そこは今閉鎖されてる。でもその大きな敷地、スタジオ全体的にはまだ今も運営されているというところがあるんですけどもね。やっぱりこう心霊スポットというのは良くないという話ありますけども、こんなことまで起きてしまうんだ。そして、首なし地蔵というね、 ものは全国にたくさんありますけども、本当に触れてはいけないし、大事に大事にこうね、まあそうしていかないといけないものなんだなーってことを思うんですが、その首なし地蔵というものがこの牛首村映画にもキーポイントとしてたくさん出てきます。この映画本当に大丈夫なんでしょうかね。まあ本当に面白い半分でね、やっぱ心霊スポット行ってはいけないのかなっていうのはね、思ったりしてますね。さあそんな心霊スポットが舞台で、さらにですね、牛首という牛の首というね、絶対に話してはいけない最強のね怪談話が軸になって話が進むというねホラー映画でございます。これが2月の18日公開になるということで、ぜひ皆さんね、劇場足運んでいただきたいんですが、次回と次次回、いよいよですね、監督の清水崇監督にお越しいただきまして、映画の話で、さらに清水監督の心霊体験、はい、まあ、いろんなね、不思議なお話をたくさん伺って、牛首村とコラボで、やっていきたいと思います。ぜひね、楽しみにしていただきたいと思います。というわけでですね、島田秀平とオカルトさん、もうすごいですね、このなんか番組も。だから皆さんにね、こう、たくさん応援していただいて、いよいよもう映画とコラボみたいなことになってきましたからね。はい、牛首村。3回にわたってですね、映画牛首村スペシャルお送りしていきます。改めて、次回はですね、この監督の清水崇監督をお迎えして、放送していきたいと思います。皆さん、ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。というわけで、ぜひ皆さん次回もぜひよろしくお願いいたします。